大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週大好き藤沢のコーナーには慶応義塾大学環境情報学部の教授でいらっしゃいます加藤先生に登場していただいております。先生、2日目の今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生、実は大学院政策メディア研究科院長も務めていらっしゃるということなんですよね。どういったものをされているのかもご紹介いただけますか。
はい、大学院の研究課長ということで、学部であれば学部長で、それにまあ当たるのがまあ研究科の院長ということで、2019年の10月からこの役名で仕事をしているんですけれども、着任して半年ぐらいでもう今のコロナの状況に突入してしまいましたので、ほぼその対応で追われているまま今に至るというような形ではありますけれども。
先生、日々お忙しいですね。
そうですね、まあ、ずっと割合忙しいのであんまりここで楽な仕事だということを言うとまた仕事が増えてしまいますので、それなりに忙しく、はい、過ごしてます。
そして実は先生もね、ここが母校ということでも昨日のお話でも出てきましたし、まあ、学校してるからこそいろんなことがこうきっと先生がこう進めていけるのかなとも思うんですけれども、先生の専門分野についてもご紹介ください。
はい、コミュニケーション論あるいはメディア論というような形で代表させることができると思うんですけれども、もっぱら人と人との出会いとかやり取りとか、どういうふうに関係が築かれていくかというようなことを非常に関心を持って調査したり、本や論文を書いたりと、そういうようなことが主たる活動になっています。
先生のお名前を検索すると、もういろんなところで活躍をされていて活動されているのも分かりますし、本もたくさん、ね、出されておりますので、ぜひ、ね、皆さんも本も、ね、見ていただきたいなと思います。さあ先生、日頃心がけていること、大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
まあ、本当に自分で言うのも少し照れくさいんですけれども、やはり誠実であるということはすごく大事だなって思っています。で、もう一つはよく学生にも言うんですけれども、別れ方っていうんですかね、きちんとさようならをしておくとまた会えるっていうかですね、唐突なその別れの話になってしまいましたけれども、まあ、こんにちはっていうところはみんなまあ注意深くやるわけですよね。知り合って関係を築きたい、まあ、いろいろなネットでも出会い系っていうのはいっぱいありますけれども、それは出会うだけですよね。だけど僕たちはいろいろな人生のいろんなフェーズにおいて、まあ、誰かとやっぱ別れなければいけない。で、それはもちろん死別するっていう一番悲しい出来事ももちろん含まれますけれども、まあ、それ以外に人とある関係に節目を持って次に進むっていう、まあ、そういうのの繰り返しなわけですよね。そこの時にやっぱり何かきちんと、仮にその儀礼的なことであったとしても、やはり上手に別れるっていうんですかね、上手にさようならをして、じゃあまたねって言って、まあ、また会うかどうかもわからないですけれども、でもきちんと離れるということをやっておくと、僕の経験から言うとまた何かの時につながりやすいんですね。ですからうやむやに別れてしまうと、もう一度会った時にまた何か関係を作っていかなきゃいけないっていうことが往々にしてあるというふうに思っていまして、学生にいきなり言っても何かこの 何言ってるんだっていう顔で反応されますし、まあ別れるっていうこと自体はあんまり響きが良くないので、あまり歓迎されてないかもしれませんけれども、もう一回出会うためにはきちんと別れるという、そういうことは非常に、まあ、座右の銘にも全然ならないですけれども、非常に大切だなというふうに思っています。
確かにこんにちはとか出会う時はすごくやっぱ丁寧な自分もいますけど、別れる時のそのちゃんとしていこうねっていうのが、私の中でも、そしてきっとね、このリスナーの皆さんの中でも芽生えたことかなと思いますし、先生の日頃大切にしていることをお聞きすることができました。ちょっと先生のプライベートの話も聞いていきたいんですが、好きなこととか先生のご趣味ってどういったものがあるんですか？
はい、旅行とかは好きなんですね。で、ただまあ旅行といっても綺麗な風景を楽しむとか、アクティブに何か活動するとかっていうよりは、やはりなんか食べることかと思うんですね。ですからその意味では食には非常に興味があります。気まぐれに料理をすることもありますし、あとはやはり健康のことを気にしてっていうのもありますけれども、何年か前からお弁当を、まあ、作るのは私ではないんですが、お弁当生活を始めまして、まあ、なんかそういうお弁当とかですね、そういうものに興味あります。少しそれとまあ関係した話で言うと、これも10年目になるんだと思うんですけれども、知人と実はカレーキャラバンという活動をしておりまして、それもちょっと仕事と趣味がオーバーラップしてるんですけれども、 全国各地に出かけていってですね、その場の食材を使ってカレーを作ると、でそのカレーを出かけた先の皆さんと一緒に食べるという活動を、これも2012年からずっと続けてきていて、これも80カ所ぐらいやってるんですね今まで。でこれもやはり2年前からコロナの影響でストップしてるんですけれども、ただ旅をするだけじゃなくて出かけた先でカレーを作るというような活動は、まあ、あの仕事とは完全に切り離してますので、非常に大事な趣味ではないかと思います。
先生、ちょっと面白い、旅行に行った先でこのカレーを作るというカレーキャラバンって何がきっかけでこれスタートしたんですか？
もともとはあの東京都の墨田区にある商店街で、まあ、地域活性 の、 そのプロジェクトにちょっと参加してたんですけれども、その中で街歩きをしたり地元の方にお話を聞いたり、まあ、いろんなプログラム作りをしていたんですね。でその中でちょうどご当地グルメみたいなものとか B 級グルメみたいなものがちょっと流行ってたっていうこともあって、じゃあご当地カレーを作ろうっていう、まあ、非常に安易といえば安易な発想で、その商店街の材料で作ったカレーだよっていう形で作ったんですね。でそしたら道行く人とか通りすがりの人とか割と喜んでいただいて、本当に実験的に試しにやってみた程度なんですけれども、作る側も楽しかったので、一月後にもう一回墨田区でやって、それがまた楽しかったので、もう3回目からもうじゃあ旅に出ようって言ってですね、車まで買い替えまして、調理機材と食材は現地で調達するんですけれども、とにかく機材ごと移動して、これも全国巡ろうみたいな展開になって、いろいろなところでいろいろな人にまたこれも出会いながら、一つの鍋をみんなで囲みながら語るという、そんな活動ですね。
先生、素敵なお話を聞くことができました。そういったプライベートでもやっぱり先生いろんな人と交流を楽しんでいらっしゃるということで、お話聞かせていただきました。先生から見た藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのか教えてください。
はい、恥ずかしながら本当に20年ぐらい今職場に勤めてるんですけれども、やはり外に出かけることに一生懸命で、どうしても藤沢にあまり目が向いてなかったということを今本当に反省しているところなんですけれども、やっぱり多様性っていうのはすごく感じますね。もちろん南北に広がっているっていうそのエリアの大きさっていうのもありますけれども、一言で藤沢はこれってなかなか言い難い。どうしても代表的に海側がなんとなくイメージに上がってくることはありますけれども、まあ勤めてる身としてはもっともっと広いし、非常にバラエティに富んだ地域性だなということは感じているところですね。で特に最近はこれもご縁がありまして、キャンパスから実はすぐ近くなんですけれども、全業団地というところに足を運ぶようになりまして、その団地の魅力っていうんでしょうかね、ちょうど僕と同じぐらいの年齢なんでしょうか、団地っていうのはやはり高度成長期の1960年代とか50年代後半できたものが多いんですけれども、もちろんいろんな形で年を重ねてはいますけれども、団地の暮らしっていうのはやはり一つ研究っていう意味での関心もあるし、やはり人々が集まる場所としては非常に面白い魅力的な場所だなと思って、ここのところはたびたび全業団地に足を運んで皆さんと接する機会があるという、そういう感じですね。
全業団地が出てきてちょっと意外なスポットが出てきたような気がしたんですけれども、大きな団地でありますが、先生その団地の中の皆さんとどういった交流でされてるんですか？
実は看護医療学部っていう我々のキャンパスにもう一つ学部、私の所属するのと違う学部がありまして、そちら の石川先生からお声掛けいただきまして、彼女は地域ケアの問題何かを取り組んでいて、実際に全業団地で活動されていて、まあ、そこに私がまあコミュニケーションとかメディアっていうことをやってるということで、まあ、呼んでいただいて、そちらで定期的に2ヶ月に1回かな、見守り会議っていう形で団地の人々の暮らしをもう少し豊かに生き生きとさせようっていう、そういう思いのある方々が集まった会議があるんですけれども、まあ、そちらに今何回か定期的にお邪魔しているという感じですね。
この藤沢でも新しい先生の中のコミュニティができてきているということと、やっぱり団地に住んでいる人たちもたくさん世代もいらっしゃいますし、いろんな人たちがいる中で先生のような方と接する機会があるというのも、やっぱり市民の皆さんにとってもいい時間になっているんじゃないかなって思います。さあ先生のですね、今後のビジョンとかこういうふうにしていきたいなって思っている思いも聞かせていただけますか？
はい、まず具体的にはですね、コロナが、まあ、まだまだなかなか安心できない状況ではありますけれども、少しずつこの状況でどういうふうに活動すればいいかということをだんだん知恵がついてきたと思いますので、あまりこのステイホーム ばかりでも本当に窮屈ですので、少しずつ春からは活動していこうというのが一つ思いとしてはあります。あともう一つは、このコロナ禍ではあるんですけれども、淡々と実は進んでいるプロジェクトがありまして、今キャンパスのちょうど北側のところで学生寮を建設しています。これが300人規模の学生寮でして、順調に進めば2023年の春から学生が入居できるという段取りで進んでますので、おそらく地域にとっては、あるいはキャンパスにとっても、300人ぐらいがキャンパスの中というか歩いて30秒ぐらいのところに住んでいるというのは、ものすごく雰囲気も変わるし、キャンパスにとっては一つ大きな節目というか、もう面白いことになるんだろうなということはすごく期待しています。
耳寄りな情報、そしてこれから楽しみな情報を先生からですね、お聞きすることができました。さあ先生、2日間にわたっていろんなお話をですね、貴重なお時間いただいてまいりましたけれども、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて先生からメッセージいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございました。ちょっとバラバラで分散気味だったかもしれないんですけれども、要は街に出かけて人々と接するという活動をずっとしてきました。恥ずかしながら藤沢市ではあまりきちんと活動できていなかったので、今回激しく反省をしまして、これからですね、やや遅いかもしれませんが、積極的に先ほど話した全業団地も含め藤沢市でも頑張って活動していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。もうこの慶応大学にですね、こういう素晴らしい先生がいらっしゃるということをまず皆さんにも知っていただいて、先生の活動にもですね、これからも注目していただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、慶応義塾大学環境情報学部教授でいらっしゃり、大学院政策メディア研究科院長も務めていらっしゃいます加藤先生に登場していただきました。本当に今週はお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。